お聞きの皆様、こんにちは。この番組は、認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は、高齢化社会における日本人の健康と題しまして、スタンフォード大学研究員の池野文明さんに、いつものようにと NPO の理事長の藤原直也をお話を伺います。池野さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はその健康の話ということなんでございますが、池野さん、今、スタンフォード大学の研究員という、すごい、ご要職でいらっしゃいますけども、ちょっと、自己紹介を最初にお願いできればと思いますが。
はい。私、池野文明と申します。今からですね、18年前、アメリカに渡米いたしましたけれども、それよりも前、9年間、私、もともと出身が静岡県浜松市ですけれども、静岡県で9年間、医師をしておりました。
はい。
基本的にはですね、内科の医師なんですけれども、1997年から2001年、4年間ですけども、特にですね、三間壁地と言われている、天竜川の奥の方の佐久間、ダムがある、はい、佐久間町というところの小さな病院で、壁治療、地域医療を4年間しておりました。はい、そしてその後、アメリカはシリコンバレーにあります、カリフォルニア州シリコンバレーにありますスタンフォード大学に留学して、はい、そこで、最先端の医療、また医療機器の研究を継続して、はい、やって現在に至っております。
あ、そうでございます。ありがとうございます。今特にどんな分野がご専門なんですか？
私のですね、専門は、もともと心臓関係の、
はい、
医療機器ですね、病気を治す、はい、医療機器を開発するというのが、はい、主な、仕事ですね、
はいはい。はい。その医療機器と申しましても、その、メーカーやってるわけでもないし、どんな形で携わっておられるんですか？
はい。はい、基本的にはですね、シリコンバレーというのは、はい、コンピュータ産業で有名なんですけども、はい、実は医療でもですね、医療機器でも、はい、世界で最も、大きな、集積地と言われております。
はい、
じゃあ、集積地というと、何が集積しているかと言いますと、日本語でいう、いわゆるベンチャー企業ですね。
はい。
新しい会社。
はい。
例えば今、世界の会社時価総額トップ3に入っているアップル、
はい。
コンピューターのアップル社とかですね。あと、フェイスブック社とかですね。はい、他にツイッターとかですね。
はい。
いろんな会社ありますけど、もともと今から何年、10年前、また30年ぐらい前は小さな1人か2人のですね、起業家が、
そうでしたね。
自分の家のガレージで始めた会社がベンチャーだったわけですけども、
はい、
それらの、ような小さな会社がですね、いっぱい集積しているのがシリコンバレー。
は
い、私の仕事っていうのは、その人たちが開発した医療機器をですね、もともと医師ですので、評価するというのが基本的に。
評価の仕事なんですね。
はい、仕事です。はい、
そうですか。オフィスは大学の中に終わりになって、
そうですね。大学の中にあります。は
い、そうですね。はい、いろんな方々がいらっしゃるんでしょうね。いろんな専門の、持ってる方々がね。
そうですね。
はい、そういう意味での、多国籍のチームワークって大変ですか？
大変ですね。基本的にやっぱアメリカ移民の国でありますので、はい、日本のように単一民族国家ではないので、
はい、
例えばですね、大学で一緒に実験やってると、よくこう見てみるとですね、はい、アメリカ生まれの人が一人もいなかったりとかですね。
そうですか。
いろんな人がやっぱりいますので、そこは逆に言うといいことなのかなというふうに思います。
そうですよね。はい。はい、今、医療機器の世界で、先生、心臓の部分やと申しますか、ね、研究しておられるということで、具体的には、どんなことを目指した医療機器を作っておられるんですか？
基本的にはですね、はい、ベンチャー企業というのは、
はい、
誰かがやってることを、真似して、新しいものを作るというようなポリシーではやってないんですね。
はい。
この世の中に存在しないものをゼロから作っていくと。
なるほど。
しかしその代わり、100社、例えばこの瞬間、100個ベンチャーがあると、おそらく10年後には、2社か3社しか残ってなくて、う
ん、
97社はこの世からなくなってるはずですね。
はい。
っていうのは何を言いたいかと言ったら、ものすごくチャレンジングなことにチャレンジすると。うん、そのうち、多くの97社の人は倒産しますけれども、うん、生き残った3社がこの世の中を変えていくと。
はい。
つまり医療で言ったら、人の命を救う、
はい、
本来救われなかった患者さんたちが救われていく、
はい、
そういうようなものを開発するときの評価、またはアドバイスをしているというのが今の仕事です、
ね。はい。あ、そうですか。 今その医療界の中では、医療の世界の中ではその、どんな分野の開発に皆さん一番熱心になっていらっしゃいますかね。
これ国によって若干違うんですけども、はい、基本的に今日本で使われている、また世界で使われている医療機器というのは、
はい、
その多くがメイドイン USA なんですね。
アメリカ製。
アメリカ製。
はい、
で特にですね、治療デバイスですね。
はいはい、
診断と治療と分かれます、
はいはい、
で診断っていうのはあなたは病気ですよ、病気ではありませんよという、
はい、
これでこれはやはりですね、日本の企業も例えば内視鏡、オリンパスのカメラとかですね、
はいはいはい、
その日本の企業が強いんですけども、治療、要するになんか癌だったら癌を治しますよというのは、はい、日本の企業は極めて弱いんです、
ね。極めて弱いですか、はい、
そのほとんどがアメリカです。
あ、そうですか、
はい、ということで、うん、まあ、基本的には治療デバイスというのが、まあ、メインになりますけども、うん、その場合ですね、アメリカの、死亡率、死亡原因の一番が、うん、はい、ダントツに心臓疾患なんですね。
あ、そうですか。
で、第2位が癌なんですよ。
はい。
つまり、死亡原因の一番のところに、うん、いわゆるその医療機器を開発するとですね、新しくいろんな人の恩恵を受ける、いろんな人が恩恵を受けるということで、心臓関係っていうのはやっぱり今でも一番かなという感じがします。
あ、そうですか。
で、その次はやはり癌ですね。
なるほど、
ね。で、それと同時にやはり高齢化社会、亡くなりはしないけれども、はい、高齢者が増え、アメリカでも絶対数は増えてます。その場合、やはり次に問題なのが、やっぱり医療機器で言ったら、整形外科領域です。
整形外科、はい。
はい、人工関節とかですね。
なるほどね。
はい、そういうものになると思います。
はい。その心臓疾患というのは具体的にアメリカ人どんな病気なのか。
やはり一番はもう心筋梗塞ですね。
心筋梗塞。理由は何でしょうかね。
まあ、心筋梗塞のまあ原因は、はい、まあいろいろ言われてますけども、その多くはまあ過去の生活習慣ですよね。
あ、生活習慣ね。
まあ、はい、アメリカ人、まあ僕も含めてですけども、マクドナルド大好きですよね。ケンタッキーフライドチキンも大好きだと思います。
なんか大統領も大好きなようで、最近は。
まあ、あれを食べることによって、まあコレステロールが上がってですね、まあそれが蓄積されて、
はい、
今日食べたから明日ってわけでもなくて、何十年の、まあ蓄積によって、
はい、
まあそう原因が、できてですね、それで亡くなるという形になると思います。
あ、それやっぱりその食生活が問題なんですか。
食生活だと運動ですよね。
運動ね、
はいはい、もちろんそれ以外の家族歴、要するに遺伝的なですね、
はい、
お父様がそうだったから自分もそうだっていうのももちろんあるんですけれども、はい、それ以外のやはり後天的なですね、
うん、
生活スタイル、生活習慣というのが、はい、やはり一番問題なんじゃないかなと思います。
あ、そうですか、はい。そうしますと、そういう医療用の治療機とか作る場合ですね、どんな分野の専門家が集まって作るんですか。
基本的にはですね、はい、これ3種類必要だと言われています。
3種類、はい、
最低で
最低、
1つは物を作れる人ですね、
はい、
まあ、いわゆる工学者、エンジニアと言われているような、はいはい。で、二つ目が医療が分かる人。
はい、
これはまあ医者か医療従事者。で、もう一つはやっぱ商売が分かる人です、
ね。商売が分かる人ね。
はい、工学者ものを作れて、まあ医療も分かるけど、も、
う、
の、
ん、
の価値を示し方とかですね、
はい。
お金の集め方が分からなければ、多分商売にはならないと思います。商売にならなければ、当たりますけど普及はしない
ですね。なるほど。
ああ、ということね。
はい。そのアメリカのやはり医療機器はそのシリコンバレーなんかで開発されているものが多いんですか？
あ、最初は多いですね。
そうですか。
ですね。はい。
やっぱり世界中から人が集まってきて、
はい、
横のチームワークを組んでやることの強さがあるんですかね。
そうですね。それはもう間違いない。英語で言うとダイバーシティと言いますけども、ね、多様性ですね。はい、
そうですね。
逆に言うと日本は多様性が極めてない国、ね。
ない国で。
ですね。
なるほどね。
ということなので、まさに全く正反対の環境にいるということになると思います。
ヨーロッパはどうなんですか？
ヨーロッパは、もちろんドイツという国、まあ、あそこはもともと、ものづくりがやはり強い。はい、まあカメラとかですね、まあ自動車とかだと思いますね、はい。ドイツはですね、医療機器はそれなりにあります。
はい、
しかし、やっぱり画期的な新しいものですね。
なるほど。
それが、なかなかドイツから出てこないですね。非常に品質を保つ。まあ日本によく似てると思います、
ね、はい。なるほどね。でも、井川さん、全くこの世にないものをね、考えて作ろうっていうのは、一番最初のアイデアはどうやって考えるんですか？
一番はですね、もうこれも、もう必ずこうって言われてるんですけど、うん、実際困ってることですよね。
あ、困ってること、ね。
困ってることを見つけるというのがやっぱ重要だと
思
います
。な
るほど、ね。欲してることですね。
なるほどね。
はい。はい、困ってないのに、新しいものを作っても、誰も飛びつかないですよね。
うんうん、なるほどね、
必要ないわけです、
ね。そうですね。ということはやっぱり現場で何が起きたらよく観察するということ
ですか？観察するのが一番重要ですね。
なるほどね。
はい。
そうだ、現場でよく観察して、 で、困ってることを見つける。
そうですね。
それを何とかしようと。
何とかすると。で、基本的にですね、現場で実際毎日のように医療をしている人たちっていうのは、自分たちが困ってることに気づいてないんですね。うん、もうすでに気づいてたら誰かがやってるはずなん
です。そうですね。
世界中の誰かが。
そうですね。
気づいていないことが多いんですね。ということは彼らは一生気づかないんです。
一生気づかない。
だから逆に言うとですね、その部外者の人たちが医療現場に入ることによって、うん、なんであなたはこんなことやってるのかということが見えてくるわけですね。それはど素人だから逆に見えるんです、はいはい、
なるほど。
で、これがやっぱ重要ですね。
なるほど、ね。
それはつまり、ユーザーが気づいてないニーズ、
はい、
気づいてるやつはもう誰かやってます。気づいてないニーズを見つけることによって、それをいち早く、
はい、
それを具現化、解決策を具現化していくっていうのが重要ですよね。
なるほどね。はい、生野さんは、国内でドクターやっておられて、医師やっておられて、それから向こうを渡られたわけですよね。だいぶ環境に大きな変化、
全然違いますね。
全然違います。
全然違います。まあ、まず、今から18年、私は33歳の時に渡米しましたけども、はい、基本的にやっぱ言葉がまず通じない。
通じない。
で、まあ、幼稚園生以下ですね。
そうですか。
もう、相手にもされないし、もう、お話にならないですね。
大学に行かれたんですか？
行っても、やっぱ同じですね。大学行っても結局喋れなければ、まあ、評価されないという。
でも、英語ですよね。
英語で。
ええ
、だから、それはもう一から、英語の勉強しましたね。
あ、そうですか。
ただ、教科書を読んで勉強する、受験で勉強するのと違って、基本的にやっぱ、いろんなホームパーティーにですね、呼ばれてもいないのに行ったりとかですね。
はい。
すると、強制的に自分を喋んなきゃいけない状況に
置
くことができると、
そうですね。
次からやっぱですね、まあ寂しい思いするわけですよ。誰も喋ってくれないから孤立するわけですね。
なるほどね。
その恥ずかしめを受けることによって、バネに変えてですね、次はこうやってこういうネタを仕込んでですね、英語で喋れるようにしてホームパーティー行くぞと、一応自分でこう、負荷をかけて、まあそういうことをずっとやってたらですね、だんだんいろんな人が声かけてくれるようになって、まあ少しずつこう、なんか人間として認められたみたいですね。
池野さん、すごいバイタリティですね。
いやいや、まあ、それぐらいしないと、なかなかですね。
それこそ、小さい時から、いずれ世界で活躍しようと思われてたんですか？
僕は、それを多少ありましたけども、はい、アメリカで来る前までですね、その壁治療ですね、はい、もう田舎の中で本当に、その、はい田舎の街しか知らない、
はいはい、
もっと言うとそこの商店街しか知らないような生活を送ってたわけですから、
はい
まあ、人間ですね反対、全く反対に触れるというかですね。
なるほどね、
はい、まあ、隣の芝が青く見えるとかですね、いろいろ言いますけど、全く反対に触れたくなって、まあ、アメリカに渡ったっていうこと
で。そうですか。
はい。
はい、今、例えば心臓病ですね、
はい、
どの程度その治るよっていうか、その病気を克服して寿命を延ばせるぐらいまで来てるんでしょうか？
結局ですね、はい、いわゆる狭心症、
はい、
また心筋梗塞という疾患は、はい、ある程度、まあ、亡くなる前にですね、
うん、
要するに家で亡くなってしまったら、これはもう亡くなった人を取り返すっては難しい、
う
ん
ね、
病院にたどり着けば、まず助かると言われてます。
そうか、
はい、
発作を起こして、
はい、
で、すぐ病院に行って、までに生きてれば助かる。
で、いろんな新しい病気が今から30年前、40年前からいろんな新しい画期的なものが開発されてるんですけども、はい、今から2、30年前がアメリカの心臓病の死亡率がピークで、
はい、
今明らかに下がってきてるんですね。
あ、そうなんですか。
それに反して上がってきてるのが癌ですね。
なるほどね。癌の方は具体的に今度はどうなんでしょうか？癌の治療について。
癌の治療は基本的には抗がん剤、薬ですね。
はい。
薬がメインです。医療機器で癌を治すっていうのは一つは手術ですね、うん
はい、
もう臓器ごと取ってしまう、
うん、
で取れない場合は、まあ、抗がん剤の治療になりますけど、はい、それでもダメな場合に、はいまあ、対症療法というかですね、
はい、
痛みを取りましょうとかっていうことで、うん癌に関して言うとむしろ薬の方の、
うん、
出番が多いかなって感じ
です、ね、なるほどね、はい、そうやっぱ先生の分野っていうのはやっぱそのアメリカ人のまあ、寿命を伸ばす、最先端にあるということになりますかね。
はい、まあ、そうですね。ただ、これはあくまでも一旦病気になってしまった。まあ、
そうですね。
要するに、まあ、マクドナルドって、実名上げちゃったとあれですけど、例えば、非常に油分の高いですね。アメリカのジャンクフードという
そうですね、はい。
ジャンクフードを食べ過ぎてしまって、もう取り返しのつかない人たちを、救うためのデバイスですね。
なるほどね。 今健康寿命を伸ばすっていうのがですね、まあ、日本でも、はい、それ広がってるし、まあ、世界もそうなんですけども、アメリカ人もやっぱりその医療費高いってこともありましてね、自分の健康を保つとか、あるいはその自分なりの民間療法で行くとかね、あるいはその健康寿命を伸ばすためになんかいろいろお金使うとか、そういうことは随分熱心じゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、特にですね、アメリカは医療保険が民間保険ですの で、
そうです、ね、
まず保険料がものすごく高いと、
はい、
それとあとは一回病気になるとですね、医療費はやっぱ保険を使ってもかなり高いんですね、うん、
保険を使っても
使っても高いです。で、アメリカのこれ有名な話なんですけども、うん、自己破産の原因の第1位が、うんうん、医療費が払えないこと。
医療費が払えない。
それも保険に入っていても医療費が払えない。
うん、保険に入っていても
医療費が払えない。それが一番ですね。
なるほどね。
だから逆に言うと、自分は自己破産したくない、
うん、
自己破産したくないという恐怖心から健康に注意するというですね。
なるほどね。
アメとムチみたいな感じになってますけどね。
ちなみにそのものすごい高額の医療費、医療業界全体どんな風に配分されてるんですか、あれ。誰が儲けしてるんです。
基本的にはですね、まず医師の給料ですね。
はい。
日本よりも多分、5倍から10倍給料もらってます、
ね。5倍から10倍。
はい。
すごいですね。
逆に言うとですね、ひょっとしたらですけど、日本の医師の給料、医療従事者の給料が世界標準と比べたら極端に低いのかもしれないですね。
ああ、そうなんですか。
例えば有名な話があって、今から20年ぐらい前にですね、うん、まあ十何年前ですけども、クリントンが、
うん、はい、
日本はなんで、うん、対 GDP 比であんなに低い医療費を保ちながら、
うん、
寿命が世界1位なんだと、いうことで、
はい、
そこを学びたいと、はい、日本から学びたいんだと、
は
い、アメリカは全く正反対、世界でダントツ GDP 比率の医療費が高い。割に寿命が非常に短いと、
はい、
で日本に学びに来た時によくよく調べたら、医療従事者の献身的な自己犠牲によって成り立っているということにクリントンが気づいて、
なるほど、
帰りに去り際にですね、全く日本のシステムは当てにならない、参考にできないって言って捨てゼリフを捨てて帰った。
で
逆に言うと日本の医療従事者は、うん、製品というかですね、
うん、
要するに、うん、自分自己犠牲の上に成り立っていると。
なるほど。
つまり給料は要求しませんと、はい、
うん
う
ん、
いうところでやってるから、やっぱり日本人ってすごいなと思いますけどね。
なるほどね、はい、まあ本当にそれね、なんか日本のどういうふうにね、日本人もこれからそれを捉えるかっていう話になってきますけども、まあ逆に言いますと、その自分自身でね、その健康寿命を伸ばすための具体的な方針、方策っていうのは、アメリカ人どんなところがいっぱい熱心ですか？
アメリカ人は基本的にそんな超中長期的な物事を考えてないですね。
うん、考えてないですか？
とにかく病気をしたら破産するから、
うん、
まずは痩せるような薬を飲んでみましょうとかですね。でサプリメント買って、ちょっとでも健康になった気分にしましょうとかっていうところにまずお金を費やしますね。
結構大きい体型の方多いですよね。
そうですね。肥満率っていうのが、ある、まあ、肥満のカテゴリーがあるんですけれども、まあ、BMI、ボディマスインデックスが、まあ、30以上っていうの、
はい、
まあ、とか26以上っていう、まあ、30以上は超肥満で、26以上が肥満になるんでしょうけれども、アメリカは人口の 30% ですね。
あ、そう。
30% です。日本は 3% なんですよ。
3%。
つまり、日本はよりもアメリカの方が10倍肥満が多いと。
ね、
その肥満の、
うん、
日本人の肥満っていうのは、うん、まあ、せいぜい 体重100キロですとかっていうのが肥満だとすると、
うん、
アメリカ人の肥満は普通に180キロとか、
ね。
150キロ。
お相撲さんみたいですね。
がいっぱいいるので、もうやっぱ、ちょっと桁が違うっていうかですね。
なんでそんな風に大きくなっちゃうんですか？
やっぱ自分となんか我慢できないっていう。
できない。
食べたくなっちゃうとか
です、ね。そうなんですか。
運動したくないとかですね。
それ子供の時からそうなんですか。
子供の時からそうですね。
あ、そうなんですか。
だって僕ちの子供が小学校通ってですね、学校で給食が出るんですね。給食は、まあ、お父さんお母さんがお弁当もね、これ作ってきなさいって作って持ってくるやつが、食パンにピーナッツバター塗ったやつをペタッとくっつけて入ってお弁当持ってくると。
なるほど。
で、お弁当持ってこない子たちは、学校でまあ、お金を出して買うんですけど、売りに来てるのがマクドナルドです。
そうなんですか、
みんな大好きなんですよね。
それ毎日食べるわ
け。毎日食べてます、ね。
ああ。
まあ、ポテトは野菜の一種だとか。
ああ、確かに野菜の一種ね。ああ、そうなんですか。その、 でも一応知ってることは知ってるんでしょ、そういうものを食べるとあまり体良くないってこと
は。それは、インテリジェンスの高い、
うん、
ご両親が高い人たち、
うん、
また高い人たちがたくさん住んでるところは、
うん、
皆さんやっぱ教育を受けてるので注意するんですけども、はいはい、まあ、決してインテリジェンス高くない、もっと言うと平均収入が低い、うんうん、とこの人たちはそういう教育すら受けてないですね。だから喫煙率はそう、あの、タバコを、これがもう非常に、あの、顕著なんです。タバコっていうのは自分との戦いですよね。
はい、
インテリジェンスの高い人たちが多く住んでるところはタバコの喫煙率は極めて低いです。
でも
逆は高いんですね。
は
い、でタバコは高いんですよ、アメリカは。日本の5倍ぐらいするんですけども。
はいはいはい、
それをどんどん買ってくるわけですね、
ええ、
貧しい人たちが余計タバコ買わなきゃいけないから貧しくなっていくというです
ね。なるほどね、
ええ、
あ、そうですか、そうするとなんか本当にこの格差の問題が
寿
命にも見事に反映しちゃって
る
というところありますかね、
はいはい、
あ、で先生今日のお話の中でね、高齢化社会の中でのその健康を保つということでございますけども、その天竜川の方で僻地で医療しておられまして、高齢化社会の健康とはどんなふうに実感されます？
やはりですね、まあ、あの、はい、よく、まあ、いろんな人が、ピンピンコロリってよく言いますよね。
はい。
寝たきりで長生きするっていうのも、うん、まあ、もちろん、否定はしません。
はい。
ただし、できれば、
うん、
自分が年を取ったら、
うん、
最後まで結構元気で、
はい。
いて、まあ、突然、
はい、
いずれは亡くなりますよね。今まで過去にな、この世から亡くなったことが、亡くならない人はいないわけですから。
い
まあ、最後の瞬間にコロリと気持ちよくいけると、
い
うことを多分皆さん理想としていると思いますので、
はい、
まあ、動ける最後まで自分の足で歩くことができる、
はい、
身の回りのことはまあ自分でできる、
うん、
もっと言うと、はい、まあ、地方というかですね、
うん、
がなくてですね、
うん、
頭もはっきりしていて、うん、若い人に迷惑はかけないというような人生を最後まで送れる、というのは、まあ、つまり健康寿命という言葉に置き換えられるかもしれませんけれども、
そ,、
ね、それがすごく重要かなというふうに思います。うん、
なるほどね。あの、僻地で先生やっておられると、ドクターやっておられると、結構いろんな生活相談とか、いろんなこう、悩みの相談とか受けることもあるんじゃないですか。
そうですね。やはり、はい、あの、まあ、まあ、小さな町ですし、
はい、
まあ、患者さんなんていうのは、いわゆる一元線の、一元さんの患者さんってまずなくて、うん、
はい、
基本的にはずっと定期的にかかってる患者さんなわけですね。
はい、
で、もっと言うと、おじいちゃんおばあちゃんご本人さんだけではなくて、
うん、
お嫁さん、
うん、
息子さん、
はい、
ご夫婦、
はい、
もっと言うとお孫さん、
はい、
そういう人まで全て、うん、まあ、診療する、
はい、
いわゆる家庭医、ファミリードクターという、うん、
そうですね、
家庭を見るということになるとですね、
はい、
例えばですけども、
はい、
まあ、極端な話、嫁と姑の中で、
うん、
まあ、嫁のですね、悪口を聞くと。
なるほど。
で、今度は、姑さんが来て、姑の悪口、あの、姑さんが来て、まあ、お嫁さんが来て、姑さんの悪口を聞くとかですね。
はいは
い、お互いやっぱ聞かなきゃいけないので、で、その時に口裏を合わせなきゃいけない。
なるほど、なるほど。
ただ、それだけでもみんな結構、あ、すっきりしたと。
あ、そうなんですか。
言って帰ってくんですよ。
そうですか。
で、薬も何も処方してないんですけど、って言ったら、いや、もうすっきりしましたから。
すっきりしましたから。
もう儲かりはしないです。
儲かりはしないです。
儲かりはしない。
なるほどね。
本当はそこでなんか薬ぐらい出してですね。
や
ったらまあ病院の利益になるんでしょうけど。儲かんないんですけど。でもまあそれはそれで医療としては成り立ってるのかなっていう感じがします、
ね。なるほどね、
ええ。
その、なんて言うんでしょうかね、その健康を伸ばす、健康寿命を伸ばすっていうことに、医療はどれぐらい関われるのかっていう
ですね、
ことではどういうのでしょうか。
これは非常に難しい話なんです。
はい、
難しいというか答えがないと思うんですけども、
はいはい、
メンタル、心、精神と、はい、身体っていうのは、
はい、
僕は密接に関わり合ってると思うんですね。
密接に、はい、
例えばですけれども、
はい、
ものすごくショックなことが、
はい、
皆さん、
はい、
今聞いていらっしゃる皆さんもそうですけども、
はい、
ものすごくストレスが溜まってショックなことがあると、
はい、
物が食べられなくなりますよね。
あ、そうですね。
まず食欲が落ちるってこと
ですよ。そうですね、
はい。人によっては下痢をし始めたりとか、
はい、
もっと言うと夜寝れなくなる、
はい、
で。これが例えば10日続いたとしましょう。
はい、
食べられない、下痢をする、
はい、うん、
寝れない、
うん、
10日続いたら何らかの異常が必ず身体に起こってくるはずです
。そりゃそうですね、
まさに簡単な例で言ったらそう、
はい、
逆もあるんですね。例えば、
はい、
お年寄りがいる養護ホームというかですね、
はいはい、
まあ、老人ホームみたいなところで、まあ、基本的にお年寄りばかりいるわけですよね。
はい、
で田舎に行くと介護をする側の人もお年寄りだったりするんですけど、そこになんか例えばですよ、うん、ものすごく若い、
うん、
女性のですね、
うん、
まあ、美しいというかですね、まあ、非常に、見栄えのいい女性が来ると、おじいちゃんたちが元気になる、ね。
そうなんですか。
で、これまた逆もしかりで、なんかすごく若いですね、
うん、
イケメンの介護士さんが来て、また気立てが良くて、おばあちゃん今日はなんか綺麗だねなんて言うとですね、うん、おばあちゃんたちがまたキャピカピしてですね、
そうなんですか、
色気が出てくる。
色気が出てくる。
これもだって別にそこなんか処方して色気を出す薬処方してないですよね。
そうですね。
で、それで元気になっちゃうんだから、安いもんです
よ。
これもやっぱ心と体の、まあ、関連かなという感じがしますけどね。
あ、そうですか。はい、今、いろいろ健康診断とかね。
はい、
例えば、ペットとか行って、癌をこう、早く見つけましょうといろいろやってますよね。ああいう、まあ、最先端医療に近いものっていうのは、健康寿命を伸ばすことにはかなり有効なんですか？
健康寿命に伸ばすことには僕は有効だと思いますけれども、
はい、
要するに病気を事前に防ぐわけですね。
そうですね。
例えば重症化してしまったら、はい、まあ、それなりの、例えば心臓だったら、
はい、
心臓が心不全でね、
はい、
動けなくなって寝たきりになって亡くなる、はい。これはまあ健康寿命ではないですよね。はい、
そうですね。
例えば癌、はい、
うん、
癌がもう全身転移してましたと。
うん、
あ、でも最後、ものすごく、うん、全身転移して、もう何も治療がないと、
うん、
で歩けないと痛くて、うん、
はい、
これも健康ではないですよね。
そうですね。
そういう意味ではいわゆる病気を早く見つけるっていうのはものすごく重要なことだと思います。
うん、なるほどね。
ただし、
はい、
もっと欲を言うと、
うん、
病気になる前の段階で予防できて、できたら一番いいですよね。
そうですね。
病気になってからではなる前、
はい、
ただし世の中にはですね、神様は本当にいたずらでですね、
うん、
予防できる病気と絶対予防できない病気があるんですね。
具体的にはどうな
んですか？例えば癌なんては予防できないですよね。例えば皆さんが膵臓癌を予防できるんだったら、とっくにしてるはずですよね。
う
ん、
あ、そうですね。
肺癌を予防できるんだったら絶対してますよね。
そうか、癌は予防できない、
予防できないですね。基本的にはできないですね。
あ、なるほどね。
予防できるんだったらな、基本的にはなりたくないですから、なくなっててもおかしくない
です。そうですね。
で、逆に予防できる病気って、いわゆる生活習慣病を原因としている病気ですよね。
はいはい、
ね、江戸時代にはなかった病気ですよね。
江戸時代はなかった
病気、なかったですよね。
まあ、例えば具体的にどんなものが、
それはまあ心筋梗塞、脳梗塞
と
か、まあ、あったにはあったと思うんですけど、少なかった
は
ずです、うん、
はいはい、
もっと言うと糖尿病とか。
糖尿病。あ、糖尿病は特にそうかもしれません
ね。ですよね。だから、江戸時代ジャンクフードなかったので、
ね、特
に日本人はお米とですね、野菜と魚しか食べてなかったわけですから、まあ、ちょっとお肉ってもそんなにしょっちゅうね、松坂牛が取れるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
だからそういう時になかった病気、今だからある病気、
うん、
まあ、まさにそれは本当に予防しようと思ったら予防できますよね。
そうですね。
江戸時代の食生活に戻せばいいわけ
です。そうですよね。まあ、あんまりその脂っこいもの食べずに、
うん、
塩気は控えて、うん、量もほどほどにしてと、
うん、
で野菜も多くと、
うん、
まあ、そういう食生活の工夫で結構それは病気を防げるわけです
ね。ですね。しかし、
うん、はい、
人間の三大欲っていうのがありまして、
三大欲、
食欲、睡眠欲、はい、性欲と、
はいはいはい、
つまり理由がない、はい、なぜ食欲、物を食べたいですかという理由はないです、
ね、
うん、
ないですね。
これ生きるためなんです
よ。
なぜ寝るんですか、
うん、
なぜか理由はないですよね、
うんうんうん、はい、
性欲、なぜ子孫を残す
か、はい、
まあ、神様が作ったのが三大欲なんですよ、
なるほど、なるほど。
この一つが食欲なんですよ。
なるほどね。
だから食欲に勝つということは神に勝つということなので、
神に勝つ、
非常に難しい。
なるほど、なるほど。
だから物なければしょうがないですね。この世に存在して、うん、目の前に食欲がないと、もうコンビニもなくなっちゃったと、スーパー行っても何も売ってない。これはまた別の話ですよ。でも今散々ありますよね。その中で自分を節制する、はい、それも神様が作った食欲に打ち勝つ、
うんうん、
これは極めて難しい。それに勝てないのがアメリカ国民です。
なるほど。いわゆるダイエットっていうものありますよね。
はい、
あれは本当にどこまで普通にやっても安全だしできるもんなんでしょうかね。
これは難しいですね。ダイエットもやり方間違えると、 見かけ上というかですね、うん、体重は痩せます、
はい、
ただし体に必ずしもいいかどうか分かんないですよね、うん、
なるほどね、
だから極端なダイエットですね、これ気をつけなきゃいけないのは必ずリバウンドっていうのをしますね、うん、
リバウンドね、
はい、だからそこはちょっと気をつけた方がいいですよね、
どの程度やるのが一番恩恵のやり方、ね、
まあ、だから何ヶ月間、まあ、正直だし 何年前、十何年かけてですね、じわじわ蓄積された皮下脂肪ですね
なるほど、
一瞬のうちで消してみせますなんていうのはおかしなもんなんですよ。ま
あそうですね、
まあ、体に負担かかるわけですよ、ね。
そうですね。
じわじわ増えてきたんだったら、じわじわ減らすしかないですよね。
なるほどね。
で、それをじわじわ減らした段階でそれをずっと保つと。
なるほど。
増えないようにする。これが重要ですね。極端に下げると、必ず戻りますからね、
は
い。
なるほどね。
人間の体はバカじゃないので、反対側に間違いなく触れますから。
なるほどね。
それがものすごい危険ですね。
ああ、なるほどね。お酒なんてのはどうなんですか？
お酒は、ちょうどいい量がいいと思います、ね。
ちょうどいい量。
お酒によって、うん、例えばビール飲みますよね、夏とか。はい、油っぽいもの食べたくなるじゃないですか。
ああ、そうですね。
もう、それそうですよね。うん、串カツとか、
うん。
ガブガブ食べたら、またお酒のいいとか食欲を助長するので、
なるほど。
また食べちゃうん
ですよ、ね。また食べちゃう。
また飲んで、美味しいなと。気がついたらなんか、普通の夕食の5倍ぐらい食べてたみたいな、
ね。ありますね。
だからそういう意味では食べ物さえ気をつけてればですね、お酒単独では基本的には、うん、血糖値もそんなに上がらないですから、悪くはないと思います、
ね、あ、そうですか、
飲みすぎない限りは。
なるほどね、あとそのストレスとかね、結構糖尿病なんかで原因でよく言われるんじゃないかと思うんですが、それはどうなんですか？
ストレスが直接糖尿病の原因ということはないんですけども、はい、ストレスが溜まることによって、うん、物を食べるんですね。
ああ、なるほどね。
さっき言った、物が食べられなくなるようなストレスってのは相当緊張している状況下ですよね。
はい、はい、はい。
そうじゃなくて、もうちょっとこう、慢性的にじわじわ来るストレスですよね。上司のストレスとかですね。
なるほど、なるほど。
仕事のストレスとかですね。じわじわ。もう大体食べちゃうんですね。
なるほど。
で、食べると人間血糖値が上がるので安心するんですよ。
あ、そう
そうすると糖尿病になりますよね。だから、ストレスがあるから血糖値が上がるんではなくて、極端に上がるんではなくて、ストレスがあるから 食べてしまったりとかするので、飲んでしまったりする。で、なんとかストレスを忘れようと、いうことによって、血糖値が上がり、糖尿病が悪化するってよくある話です、
ね。なるほどね。そうすると、まあやっぱりこう、神様に勝つぐらいの、食欲に勝つぐらいの何かないと。
ないと無理ですね。
無理ということですね。はい、でもこれからその社会保障費もね、もう膨らみに膨らんじゃってどうしようかって話ありますし、
はいはい、
これどうしてったら大きな方針としていいんでしょうかね。
いや、基本的にはやはりですね、さっき言いましたように、まあ、基本的に医療費の支出としては、うん、予防できる疾患っていうのは極力予防した方がいいと思います。はいはい、予防できない疾患というのは早く見つけて、
なるほど、
ものすごく巨額の医療費がかかる前の段階ですね、はい、早い段階で火を消した方がいいわけですから、
なるほど、なるほど、
だから早期発見早期治療、
はい、
予防できるやつは予防医学、うん、この2つによって医療費を下げていくしかないと思います、
ね、なるほどね、うん、その点で今の日本はその方向に向けてどんな段階にいるんでしょうかね。
基本的に現時点では日本の場合は、はい、例えば、はい、歯医者さんだとすると、
はい、
虫歯になって治療して歯医者さんも、はい、まあ、お金を稼ぐと、本当のこと言うと歯医者さんにしてみたら、はい、虫歯になってもらわないと困るんです
よ、ね、そう、入れ歯もちょっと入れてもらわないと、
逆に予防してもらっては困ると
なるほど、なるほど、
いうわけですね。でに同じように、まあ、ひょっとしたらこれお医者さんも聞いてるかもしれないからそんなことはないって言われるかもしれませんけれども、まあ基本的にはそうですね、
うん、
病人がこの世から一人もいなくなったらお医者さんは多分失業するはずなんです
そうですね、
だからそうじゃないと、いうのが今の日本の現状です、
うん、なるほどね、
アメリカの場合は、うん、歯医者さんは予防にいわゆるインセンティブを与えますね、
う
ん、予防に対して保険会社が歯医者さんよく予防してくれましたと、
あ、そうなんですか、
お金をあなたに払いますよと、逆に虫歯っていうのは予防可能な疾患のもう最も有名なものなので、
そうですね、
虫歯になると何が起こるかっていうと、うん、保険会社が支払いを拒否します。
え、
年間2本までとか決まってるんですよ。
そうなんですか。
僕アメリカ行った時に6本虫を抱えて行ったんですけど、直すのに3年かかりました。年間2本しか直してくれないんですよね。
そうなんですか。
それ以上直したかったら自費でやりなさいと、僕は痛いから自費でやりたいと言ってみたら、じゃあ500万
500万円
500万 だったらいいですよ。
500万円
だったらいいですよって言って我慢したら、まあ、3年後にはですね、結局最後一つ歯がなくなってしまって、インプラントにして余計お金かかったってですね、また変なオチがあるんですけど。
大変ですね。
まさに虫歯予防科の、要するに予防することに、保険会社が、まあ、いわゆる医療従事者に対して、インセンティブを与えているというのが、まあ、アメリカの仕組みですね。本当だったら日本もそうしなきゃいけないですよね。
そうですね。
まあ、そうなりつつあると言いながらも、まだまだ、そこまで行ってないです、
ね。あと他にその日本とアメリカでそのインセンティブの違いが目立つ疾患ってありますか、病気ってありますか。
目立つ疾患は、例えば、はい、アメリカの場合はですね、
はい、
日本は国民皆保険なので国なので、はい、親方人丸なので、はい、
そうですね。
まあ、あの医療費のありがたみというのはですね、意外と日本人気づいてないんですね。
そうですね。
アメリカ人は気づいてるんですよ。
気づいて
る。日本羨ましい。
なるほど、
うん。俺たちはとんでもないんだと。こんなお金を払いながらですね、医療費高、あの、保険料も高いんだと。いうふうにやってますけども、例えば、糖尿病、高血圧、高脂血症なんかで、はい、あの、病気をかかるとですね、はい、保険会社がナースを特別に雇って、何日かに1回電話かかってくるんですね、携帯に。あなたは今日はどれだけ運動しましたかと。昨日あなた食べたものを白状しなさい。で、こうでこうでこうでって言ったら怒られるんですよ、
ね。怒られる。
結構、あの、そういうところが、つまりこれも病気を悪化させない。
なるほど。
悪化しちゃうと保険会社が困るわけですよ
ね。うん、あ、そうですね。
お給料払わなきゃいけない。
うんうん。
ということで、そういうインセンティブが働いてますよね。
あ、そうなんですか。すごいですね。
じ
ゃ保険会社は結構主導的に役割になってるわけですか。
そうです。アメリカはマネージドケアっていう言い方です。誰がマネージしてるかって。よく日本人にそのマネージドケアって誰かわかりますかって、お医者さんがマネージしてるんですよね。違います。
違います。
マネージドケアっていうのは、保険会社が患者をマネージしてるっていう意味ですね。
なるほどね。
はい、これはもう全く根本的な考え方が違う。
なるほどね。でそうしますと、やっぱり保険会社は、まあ、支払いをなるべくそれは減らしたいでしょうから、
はい、
やっぱそのなるべくその医療費がかからないように、
はい、
その患者さんを指導していくと、こういう形になるわけ
ですか。そうですね。そのように指導します。
なるほどね。
だから逆に言うと、そこで経済的インセンティブというか、はい、ある意味神の見えざる手じゃないですけども、予防の方に、予防の方に力を入れていきましょうねっていう力は働いてるはずなんですね。
なるほどね。
ただし、アメリカ人、はい、さっきも言いましたように、もうまさに自分、我慢しない民族です。
しない
民族。ここが面白いんですよね。
ここ
そこまでうまくいかないと。
我慢しない。
ただ、ほっといたらもうとんでもないことになってしまう。
うんうん。はい。
ということで、そこら辺がまあ、あの、非常にまあ人間って面白いなと思うんですけども、
なるほど。
思うようにいかないっていうのが、
なるほどね。
いいとこです、
ね。なるほどね。はい、一方、サプリメントなんかアメリカものすごいたくさん売ってますよね。
はい。
ああいうものを食べる方の心理っていうのはどういう形なんですかね。
いや、もうまさにですね、例えばですよ、
うん、
まあ、ジャンクフードのお店行って、なんか、まあ、大きなハンバーガーね、ポテト、LL サイズみたいな。
ま
あ、巨大なんですよ。日本の L サイズが向こうのスモールぐらいなん
で。そうですね。
で、食べながら最後にダイエットコークって言うんですよね。
そうですね。
そこ、ダイエットコーク最後、それはもう、なんか、あんまりこう、あの、焼け石に水だと思うんですけど、そこでなんかバランス取って
るんですよ。
同じように、
まあ、
ジャンクフードをたくさん食べて、俺なんでこの不健康だ、でもサプリメント食べればいいやと。サプリメントに対してみんなものすごくお金使うんですよ。
そうですよね。
そこでビジネスが成り立つんですよ、
ね。そうですね。いや、面白いですね。
面白いです。人間も面白いですよ、やっぱ。
でもそんな極端なやっぱアメリカだけですから、ヨーロッパ人はもう少し、静かに暮らしてましたね。ま
あ、例えばフランス人、イタリア人の人は結構、あの、ま
あ、
フランスは極端に喫煙率が高い国だと思いますけども、
はいはい、
その代わり、心臓病が少ないんですよね。
少ない。
これフレンチパラドックスって言って有名なんですけど、赤ワインを飲んでるからですよね。
あ、そうなんですか。赤ワインはいいんですか。
赤ワインはポリフェノールが入っていて、動脈効果を抑制するって効果があるので、
そ
こからアルコール中毒多いですけど。
アルコール中毒だからね。飲みすぎるとそうなるわけですね。
だからやっぱり民族によって違うと思います。
なるほどね。
アメリカはやっぱ極端ですね。本当にもう、あの、何でもでかいんです。
何でもでかいですね、なるほどね。日本はそういう意味で世界の中でどんな特徴があるんですか。
日本は最もそういう意味では、あの、健康意識の高い人たちの集まりでは。
あ、そうですか。
食事もそうですよね。
食事もね。
もういわゆる日本食っていうのは世界で最も健康を意識した食事であるということは、言われているのは事実だと思いますので、そういう意味では、最も、まあ実際に数字としても、寿命は長く出てますよね。うん、 はい、っていうのはあると思います、
はいはい、先ほどそのクリントンの驚きではありませんけどね、日本もそのですから本当にまあ今後医療社会保障をどうしようかというものであると思うんですね、はい、今おっしゃったマネージドケア含めて先生どうしたらいいと思われます
か。基本的にですね、やはりあのこれから日本の問題としては、うん、超高齢社会と言われてますけども、はい、超高齢社会の原因としては当たり前ですけど高齢者がね、うん、まあベビーブーマーがこれからあの、はい、いわゆる75歳以上になっていくとかですね、はい、これ当然なんですけども、はい、それよりももっとですね、実は深刻なのは、うん、子供の数が明らかに少ないですね。
そうですね。
明らかに人口は減ってきます。
そうですね。
で、そうなった場合に、うん、労働人口が明らかに減ってきますので、はい、間違いなく税収が少なくなっていくと、
はい。
税収が少なくなっていくと、社会保障費に回るお金が減ってきますよね。
うん、はい。
でも、お年寄りは増えていくんですよね。
はい。
でそこでジレンマが生じるん
ですね。そうですね。
で、そこでどっかでパンクして、まあ、今の、医療保険制度、社会保障制度が多分保てなくなるはずなんですよ、ね。
はい。はい。
そうなると、本当に幸せな国なのかと、いうことで、今の日本の制度は、貧しい人も、お金を持ってる人も、基本的に同じ医療が受けられる。
はい。
同じ社会保障。うん、まあ、もちろん収入によって若干の違いはあるにせよ、うん、
はい。
アメリカみたいに貧乏人は医療を受けられない。うん。っていう国じゃないんですよ。
そうですね。
それが日本としては最高に素晴らしいことだと思うんですけど、
はい。
それが保てなくなる可能性があります
。あ、それは大きな問題になりますね。
問題ですね。
はい。なるほどね。国の施策なんか、どんなふうに見ておられます？そういうのに対して。
日本の方も、国もですね、やはりそれはもう皆さん、もちろんですが気づいてまして、少しずつ少しずつ、日本はなかなか一気に変わる国ではないですよね。
はい。はい、
少しずつ少しずつ、そこに対する方策を打ってはいるのは事実ですけれども、
はい、
残念ながらですね、この少子高齢化っていうのは、はい、ものすごくこれから急速にここ10年、20年で多分進展してくるはずなんですね。
そうですね。
だから間に合わない可能性がある
んです。間に合わないね。そうだ、日本はゆっくりですからね。
だから、まあ今でしょうっていうかですね。うん、もっと言うとひょっとしたらラストチャンスかもしれないっていう、
ね。そうですね、はい。その少子化っていうのはなんか医学的な問題なんですか、社会的な問題なんですか。
社会的問題でしょうね。
そうですよね。
まあ、医学って、はい、それを医学的問題として捉えるならば、例えば精子の数が減っているとかですね。まあ、卵子の数が減っているとかですね、そういうことになると思うんですけど、それは全く関係ないですね。うん、
関係ないですね。
むしろやはり、社会的問題ですよね。
一、
はい、人の出生率ですよね。ペアが産む子供の数、一、まあ、人女性が産む子供の数が 1.3 を切ったりとか、うん、
はい、
まあ3ちょっと超えたり、まあそのせいです、その通りなので、はい、うん、基本的には2を超えない限りは、人口は間違いなく減っていくわけですから、
そうですね。
そういうことでしょう、
ね。そうですね。そうするとやっぱり日本の社会変えていかないといけないということになりますよね。
そうですね。まあ、まず一つは子供を増やすという方法があります。はい、でもう一つは、病人になる、要するに社会保障費を使う人を極力使わなくて済むような、つまり健康寿命を維持する、この2つしかないですね。
なるほどね。
あと究極は移民を大量に入れてい
く、ね、
まあ、それもやり始めてるとは思うんですけども、どうしてもさっき一番最初ね、シリコンバレーの日本と何が違いますか、単一民族国家と多国籍国家の違いですよと、日本は単一民族国家で果たして外国人を本当に心の底から受け入れられる文化なのかっていうのは、これは僕はちょっとクエスチョンですね。
そうですね。ちょっとアメリカとは違うところが大きいような気もしますね。
はい。そうですね。アメリカはもうもともと人種、もともとよそ者が作って集まりの国なので、
はい、
そこは非常に柔軟性が高いと思うんですけど、日本はやっぱ大和民族の国家ですから、これがいきなり全然顔も喋り方も違うという人が来て、社会がどこまで本当に受け入れるかっていったら、これちょっとわからない
ですね。そうですね。日本の場合そうしますと、医療保険制度っていうのはしっかりありましてね、この中にその病院も医療従事者も、それから薬局も製薬会社もあるわけですけども、このシステムはこれからどうしたらよろしいんでしょうかね。
国民皆保険。
国民皆保険の中にあるいろんな病院とか、医療従事者とか、製薬会社、はい、薬局がこの中で食べてますよね。
はい。
でもこのシステムがだんだん行き詰まってきたときに、
はい。
あるいはこれから健康寿命を伸ばすなきゃなんだときに、うん、この人たちはどう意識を変え、
行動
を変え
ていくべきですかね。基本的にですね、内需。要するに日本の、はい、医療は、このまま行ったら、
はい。
医療費が、これからものすごい勢いで、例えば一つの薬の値段がね、はい、ものすごい上げましょうと、みんな儲けてくださいっていうわけには絶対いかないので、
ですね、
薬、製薬産業、また医療機産業も、うん、日本国内の市場はだんだんだんだん小さくなっていくんですね。
なるほどね。
これはもう払えないので、
あ、そうかそうか。
だから彼らは海外に市場を向けないといけないんですね。
う
ん
う
ん、
なるほどね。
例えばそれは ASEAN かもしれないし、ヨーロッパかもしれないし、うん、アメリカかもしれない。はいはい、 ということがまず一つですね。で、病院等に関して言うと、うん、はい、さっきも言いましたように、病気はなくならないんですけども、はい、国の袖が触れないので、うん、いわゆる技術量とかですね、主義量が下がっていく可能性があるんですね。
うん、下がっていく。
下がっていく。はい、となると、病院の数がひょっとしたら多すぎるのかもしれないですね。
なるほどね。
で、整理していかなきゃいけないですね。
整理していく。
ええ、それも一つですね。はい、うん。で、あと、地域でですね、うん、病院薬屋さんとかですね、うん、まあ、診療所っていうのが、はい、その地域全体であなたはいくらまでお金が使えますと。うん、その地域の中でみんな努力しましょうねというような発想が、うんうん、これからひょっとしたら重要になってくるのかもしれないですよね。
なるほどね。
はい。
でも、例えばその透析とかね、随分医療費かかる病気もありますよね。
もちろん、
はい、結構大変ですよね。
それ、まあ、一番は透析にならないようにする。
ならない、そうですね。
できたらいいですね。
そうですね。
でも透析になってしまったってことは、まあ、いろんな原因があります。予防できない腎臓病でなってしまっている人は、はいはい、もちろんいっぱいいるんですけど、うん、基本的に今の透析導入の一番原因は糖尿病性腎症なので、
うん、ああ、そうか。
まあ、糖尿病ですよね。はい、で、糖尿病ももちろん、予防できない糖尿病、はい、例えば遺伝子の問題だとかいっぱいありますけども、はい、ただ予防できる糖尿病の方が、うん、まあ、多いわけですね、はい、っていう遡っていくと、うん、もうすでに病気になってしまった人を見捨てる、切り捨てるって僕はこれはできないと思います、
はいはい、
その人たちはその人たちで今どうぞ行ってください、
はいはい、
ただその人たちがあと100年も200年もですね生き続けるわけではないので、はいはい、少なくともまあ今までご苦労様でしたと、やりましょうっていうなるんですけど、できればそうなる前に手を打ちたいですね。これがいわゆる予防医療っていう考えになると思うんですけど、
そうですね、はい、まあ、本当そうすると今の日本もですね、この医療費がまあ安くて誰でもかかれるから、まあ、好き放題暮らして問題があったら、病院に行って治してもらえばいいという、この発想じゃもうダメだってことですよね。
そうですね。基本的にはアメリカで病院行くって言ったら、最後の最後ですね。
最後の最後。
あんな高いとこみんな行きたくないので。
最後の最後。
日本は逆ですよね。うん、みんな、まあ、僕田舎の病院行ってましたけど、まあ、いいことなんですけど、みんな病院がサロン化してるん
ですよ。そうですね、サロン化。
で、なんか今日なんとかなんとかおばさんいないよねって言ったら、あ、なんか今日風邪ひいたみたいだよね。病院に来てないんだと。
そうですよね。
そういうふうになって、それはそれで僕いいことだと思うんです
よ。いいことだね。はい、はい。
病院がサロン化してるって僕は逆にいいことだと思ってるんですけど、うん、まあ、そこで医療費使わない方向を考えればいいわけであって、うん、
なるほどね、
例えばそこで健康教室をしたりとかですね、
はい、
なんか病院っていうのは一つの集まる場所だと、
そうですね、
いうふうに考えればですね、それはそれで悪くないから、そこで医療費を使っちゃう、お年寄りなんか気を使ってですね、先生、病気じゃないんだけど、せっかく来たので、先生の儲けも足りなくなっちゃ困るからって、尻尾出してくれとかですね。
あれ、先生、本当薬をもらうと気分的に病気が良くなるのってあるんですか？
ありますね。
ありますか？
ありますね。で、あとはまあ薬もらってですね、なんか親戚のにみんな配ってたり
親戚に、
まあ、よくある話なんですけど、
親戚に配っちゃう、
配ったりとかですね、近所の人に配ったりとか。
そうですか。
そういうのはやめましょうと。これがもし医療費がすごく高かったら誰もしないですよ、
ね。そうですね。なるほどね、
そういうのはさすがにやめましょう。
やめましょう。
そういう教育を病院でするって悪くない。逆にそれやっちゃうとまた病院が儲かんなくなっちゃうので。
そうですね。
で、そこでやっぱ儲かる仕組みって言ったら変な話ですけども、まあ、うん、医療で儲けるってちょっと失礼な話なんですけども、うんうん、やはりそこのお金の払い方ってやっぱ工夫しないと。
まあそうですね。
薬出せば出すほど儲かるんだったらやっぱ出す方向に。行くじゃないですか。
なるほどね。
それをなるべく少なくすればいいと。まあ、それもでも必要な薬は必要だと思うんですけどね。うん、
ね、
余分な医療薬は出さないと。
なるほどね。
いうところに向いていかないと、ダメなのかなって気がします。
まあそうですね。もう一つ先生、その今、シリコンバレーでご活躍でございましょう。やっぱそうやって世界の舞台で活躍する日本の医師ももっとどんどん出てきていいと思うんですね。この辺はどうですか？
やはりですね、日本の中のことを、はい、うん、しか知らないって言ったらちょっとすごく失礼な言い方になるんですけども、やはり世界、自分の国以外の国を見ることによって、うんうん、自分の国のいいとこと悪いとこに気づくはずなんですよね。
なるほどね。
比較対象が生まれるんですよ。
はい。例えば日本なんかいいとこ悪いとこどんな風に見れますか？
いや、日本はもう間違いなく、あんな安い値段で医療が受けられると。
うんうんうん、
どこの病院にもかかろうと思えばかかれる。
あ、そうですね。
いうのがすごくいいところですね。うん、
世界にあまりないです。
ないと。
はい。
で、逆に日本の悪いところは、医療従事者が忙しすぎますよね。
うん、あ、そうですね。
ええ、
あ、なんか、本当に忙しすぎますよね。
はい。
あ、これやっぱ変わりそうにないですか？
一応医師の働き方改革っていうのはですね、4月から起こるんですけども、これ働き方改革や、いや、本当にやったら、病院が回らなくなる。
そうですよね。
なので、場合によっては死者が出るんではないかと、いうことになるんですけどね。
そう、アメリカ式になるとしたらどんな風になるわけですか、これ。仮にアメリカの場合だったら、
アメリカはですね、対人口あたりの病院の数が圧倒的に少ないんですね。
ああ、そっか。
日本は対人口あたりの病院の数が圧倒的に多いんです、
ね。多い、なるほどね。
だから多い病院にたくさんの人。うん、で、入院実期間、
はい。
日本は入院期間極端に長い国なんですよね。
極端に長い。
アメリカは極端に短い国なんです。
あ、そうですか。
だから病院にいる日数が少ない、うん。だから病院が少なくてもやっていける。うん、ということは、
うん、
お医者さんも入院患者を見なくてもいいので、
う
ん、
ああ、そう
効率がいいですよね。
なるほどね。
ただし、アメリカの悪いところは、お産だと、
うん、
次の日、普通に赤ちゃんもやると、みんな全員、次の日退院なんですよ。
そうですか。
ああ。盲腸とかでも2、3日しか入院させてもらわない。傷がまだつく前に退院させられますよね。
そうなんですか。
ええ。なんでかっていうと、一泊すると200万かかるんですよ。
一泊200万。
一泊すると200万、150万から200万かか
る。いやー、世界で一番高いホテルみたいな
のがあるんですよ。だからみんな隣にホテルがあるんですね。
ホテルが。
そこにホテルに泊まりながら、うん、ガーゼ交換とか来るってい
う、ね。そうなんですか。
まあ、だから、極端な、そういう国と極端な国なんで、日本とアメリカ比べるとむちゃくちゃ面白いです。
そうですね。
両極端なんで。
そうですね。
ええ
最近若い、例えば外科医なんかは結構アメリカで修行される方も多いでしょ
う。そうですね。外科の先生、ね、まあ、アメリカはですね、結構医師国家試験が非常にコントロールされてるんですね。
あ、はい、
外国人の医者が来てしまうと、
うん、
アメリカ国民の医者が食いっぱぐれる可能性があるので、
はい、なるほど。
基本的にアメリカで医療を日本人の医師免許でやったら極めて難しい、
うん。あ、そうなんですか。
むしろ、
うん
医者が足りない国、オーストラリアとかですね。
うんうん、
そういうところに行って修行を積むっていう先生は結構多いと思いますね。
あ、そういうことなんですか。
だから研究でアメリカに来る先生いっぱいいますね。
あ、研究でね。
はい。
そっかそっか。そっか。じゃあ、外国人が、にはあまり医師免許出さないようにしてるん
ですか、ね、出さないですね。明らかに出さないようにしてますね。
そういうのはなんか非関税障壁なんじゃないですか。
あ、まあまあ、それはそうなんでしょうけど。
日本もいろいろ言われちゃう。
自国民を守るっていうのは、
ええ、
特に医療っていうのは、まあ、はい、まあ、国体、国を、
ええ
体裁整える、まあ、最も重要な一つと言われてますけれども、
ね、
そこを死守したいと。
死守したいと。
いうのは軍事と一緒ですから。
なるほどね。
まあ、これはまあ、まあ僕はリゾーブルだと思うんですよね。
なるほどね。はい。あと、それからやっぱりそのシリコンバレーでね、活躍する日本人ももっと本当に増えた方がいいと思うんですけども、はい、これはどう思われます？
ですね、もうまさにその通りでですね、そうは言っても、ここやっぱ今シリコン、うん、日本人の企業にとってシリコンバレーブームで、今、この瞬間でもですね、
うん、
シリコンバレーに支店を設けている日系企業は900社以上あります、
ね。あ、はいはい。確かに言ってますよ。はい。
ここ20年で今一番多分数が多いんですね。
そうですか。
日本人の駐在さんの数が多い。
駐在のね、はい。
ただし、
うんうん
日本人の駐在さん2、3年で帰りますよね、
で
基本的にやっぱ日本言葉の問題もあると思いますし、うん、文化の問題もあると思いますけど、うん、日本人コミュニティ
そうですよ
その会社のコミュニティだけで完結してしまうんです
そうですよ
と、はい、いうことは、まあ、いわゆる、まあ、リトル東京ではないですけども
そうそうそう
なんか日本がそこにあるみたいな
そうそうそう
でそれだと逆に言うとちょっとその国際的グローバル化ということに関して言うと、ちょっと意味がない可能性があるかなっていう気がするので、
そうですよね、
むしろアメリカに交わるような
ね
形で来る、だから単身やってくる侍みたいなですね。
そうですね。
そういう若者たちがですね、増えるとまた面白いことになるかなと思います。
そうですね。日本の大学はどうですか？
日本の大学はですね、基本的に、まあ、学生とかに聞くとですね、
うん、
留学したいやつ手を挙げろって言ったら、まあ、手は上がらないですね。
上が
ら
ない。
まあ、日本でいいじゃん、別に。
日本でいいじゃん。
ご飯も美味しいし、みたいな。なんでそんな苦労しに行かなきゃいけないので僕はさっき言ったように、佐久間町の地域寮で、4年間どっぷり、日本の最も田舎で
利用
してたので、まあ、正反対に触れたっていうですね。
は
いいうことがあるので、極端こっち触れたっていうことがあるので、まあアメリカに来ましたけど、
はい、
別に今その現状に満足してるんだったら、別に行く必要ないっていうのは事実ですね。
なるほどね。
今日本人の留学生の数は極めて低いですね。
あ、そうですか。
ほとんどなかなかいないですね。
あ、そうなんですか。
いなくなってますね。例えばスタンフォード大学留学してくる学生っていないですね。ほとんどアジア系は中国系ですね。ハングリー
です。
あとインド系です。
あ、そうなんですか。
あと意外というのは台湾、韓国。
あ、そう。
日本人は極めてないですね。それはなぜかって日本がいい国だからですよね。
いい国だから。なんかね、いいような悪いような。
いい国なんだけど、これ油断してるとですね、 もう科学技術は明らかに今落ちてきてますので、中国の方が全然上ですから。
そうですね。
それは如実に現れてますね。
なるほどね、はい。だんだん日本人興味を失ってきてるような感じがしますね。
可能性ありますよね。
ねえ。うん。と、医療、その機械の世界なんかも、日本は、当面は国内はあまりいいことなさそうですか。
そうですね。例えば日本の医療機器企業、まあ含めてですけど、うん、まあ、貿易収支で言ったら、うん、今年間約8000億円の貿易赤字なんですね。医療機器は。それがだいたい年間 11% ずつ増えてるんですよ。
うん、
はい、つまり貿易赤字、あの、うん、まあ、日本人の国税が全部アメリカに行ってる仕組みですよね。
うん、まあ、そうですね。
じゃあ、買わなきゃいいと。
うん、
アメリカ製買わなきゃいいじゃないかと。うんうん、国産だけだろうっていうと、基本的にさっき言った治療機器がないので、
はい、
助かる人が亡くなるんですよね。
なるほどね。
でなんでじゃあ治療機器作らないのかって言ったら、うん、はい、これも有名な話で松下幸之助の遺言があって、ナショナル電機、松下電機ですね、うん、今のパナソニックは絶対治療機器を作ってはいけないと。
そうですか。
治療機器というのは命に直接関わりますよね。
うん、
CT スキャンと取って、うん、突然死にましたって人まずいないんですよ、でも治療機器は植え込みでなく、うん、副害があったら患者さん亡くなるわけですよ、
ね、うん。
つまりリスクが高いわけですよ。
うん、はい、
パナソニックでそんなものを作ったら、冷蔵庫洗濯機が売れなくなりますよね。
なるほど。
だから日本企業はリスクが取らないんですよ。
あ、そう。
だから治療機器がないんですね。
あ、そういうこと
なんで、基本的に治療機能が値段は高いんですよ。
あ、はいはい。あ、
そういうことです
ね。なるほどね。なんとも矛盾したっていうか、
そうですよね、
すごい世界ですね。
薬もそうですね。やはりあのやっぱ外資系の製薬会社が強いので、これもこちらも貿易赤字ですね。
そうですね、
じゃあ医療機器と薬なし治療診療医者がすればいいじゃないかって言ったら、うん、基本的に江戸時代に戻るわけですよ。皆さん普通に癌で死んでしまう。42歳で死ぬんで。
そうね。
じゃあそれやっぱやっちゃいかんと思うので、やっぱ人命っていうのは一番重要で、医療の機器の国籍、薬の国籍は関係ないと思うんですね。まずは人命、その命が一番だと思いますので、そこをまあやるっていうのはまあしょうがないかなと思います。
なるほどね。先生、今後、その、シリコンバレー、スタンフォードでどんなことをやっていかれようとご計画されてますか？
僕はですね、今今度5月で52になりますけれども、はい、まあ、あと、そうですね。まあ、60で、
はい、
まあ、極端して60でリタイアすると、まあ、一つ仮定しましょう。
はい、
一つの目安としてですけども、はい、あと8年しかないんですね。
あ、はい、
で、もう、あの、ある程度アメリカも19年に入りましたけども、はいはい、まあ、だいぶ、あの、暴れましたと。で、今度は日本とアメリカをつないでですね、
あ、
日本のいいところをアメリカに、こう、うん、あの、うん、まあ、アメリカ人にも知って、味わってもらうと、
はい、
アメリカのいいところを日本人にも味わってもらうということで、はい、日米のやっぱ架け橋という形で、うん、
はい、
何かできたら医療という切り口でですね、
はい、
できたらいいかなと思って。
あ、そうですか、はい、本当にですね、これからますますの高齢化とね、健康の問題って重大になってきますから、
そうですね、
いいところは生かして、
はい、
まあ、やっぱり日本もちゃんとこれ社会保障を立て直さないといけませんですよね。
そうですね。
ぜひ先生にはご活躍していただきたいと思うんですが、
はい、
最後に先生、これあの本当に多くの方が聞いておられますんで、
はい、
あのメッセージを、
メッセージですね、
お願いしたいと思います。
あの日本これから超高齢社会になっていくのはもうこれ間違いなく事実です。それに対して皆さんいろんな課題が気づくと思います。で、その課題を築く、まず一つそこは重要ですけど、それに対して解決策を考えます。で、多くの人は解決策考えただけで終わってしまいます。行動に移さない限り何も起こらないんですね。一番重要なのは行動に移すことだと僕は思っていて、でも日本人みんな真面目なので、新しいことを行動に移すときは、失敗したことを考え始めるんですね。失敗する理由を考える。だからやらないと。で、このアメリカ人のいいところは、アメリカ人はおっちょこちょいだから、成功したことを考えるんですね。成功したことを考えると、始めちゃうんですよね。で、大体、まあ、つまずくんですよ。でも、つまずいたら理由を一生懸命考えて、修正してまた前に進むんですね。成功したことを考えてるから。いつの間にか振り返ってみたら、アメリカ人の方が全然前に行ってると。いうことがあるので、僕は今日本人に言いたいのは、目の前に大きな課題があるのは事実です。解決策を作りましょう。しかしそこに対してまずは行動に移すと、
はい、
行動に移して歩きながら考える、これが非常に重要なことかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。
この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は高齢化社会における日本人の健康と題しまして、スタンフォード大学研究員の池野文明さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也お話を伺いました。大変久に富むお話で、日本人もっと頑張れという応援のメッセージもいただいたかと思います。池野さん、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。